健康広場すこやか。タバコの害と禁煙。タバコの害について。タバコには200種類以上の有害物質が含まれていて、そのうち約50種類は発がん性物質です。タバコの主な有害物質、タール、発がん性物質の塊、肺を黒くし働きを低下させます。ニコチン、血管にダメージを与え心臓に負担をかけます。タバコというと肺がんのイメージが強くありますが、有害物質は血液に溶け込み全身を回るため、その影響は肺だけでなく全身に及びます。またがん以外にも肺気腫、脳卒中、狭心症などさまざまな病気を引き起こします。タバコの深刻な害の一つに、周りの人に影響を及ぼす受動喫煙があります。有害物質の濃度は、喫煙者が吸い込む主流煙よりも、添加部分から出る副流煙の方が高いのです。タバコを吸うときには、周りの人への影響を考えて、配慮することを大切にしたいですね。禁煙を始めてみませんか？タバコをやめたいけれどやめられないという方も多いのではないでしょうか。それはタバコに含まれるニコチンに依存性があるためです。たとえ何十年とタバコを吸い続けていても、これから禁煙することでタバコによる健康への影響は減っていきます。ちょっと試してみようかくらいの軽い気持ちで禁煙にチャレンジしてみませんか。禁煙のためのステップ6。 1. 禁煙開始日を決める。 2. 禁煙のメリットを思い描く。 3. 禁煙したい理由を書き出す。 4. 周りの人に禁煙宣言をする。 5. 吸いたくなったら冷たい水を飲んだり体を動かす。 6. 禁煙外来や禁煙補助剤を利用する。医療機関や薬局にご相談ください。詳しいことは保健センター、健康増進係、内線634。心、体、言葉を育てる子どもとの関わり方。3。体づくりのために。一般的に子どもは寝返り、お座り、ハイハイ、つかまり立ち、伝え歩き、どっぽという順序で成長します。しかし最近は、あまり寝返りをしない、ハイハイをほとんどしないで歩くようになったなど、順序を飛び越して発達する子どもが見られます。そのことが必ずしも成長の妨げになるわけではありませんが、発達の順序には意味があり、後になってから影響が出ていないか気をつけて見ていく必要があります。子どもの成長はその順序をたどる中で、下から上へと視界が広がるとともに興味や関心も広がっていきます。お座りやハイハイは腹筋や背筋など体を支える筋肉を育てるための基礎づくりです。自分の体を支える力が弱いと、大きくなってから同じ姿勢を持続できずに、落ち着きなく体を動かしたり、机に向かっていても肘をついたり、寝転んだまま遊んでいたりする様子が見られます。大人が声をかけたり、おもちゃで誘ったりして、なるべくお座りやハイハイで遊ぶ体験をさせましょう。歩き始めてからも、トンネルくぐりやお馬さんごっこなどの筋肉を育てる遊びを体験していくといいですね。十分に体を使うことは、体を支える力や全身の協調運動の向上など、運動面の成長とともに、人や物への関心、思うように動けたことへの満足感など、心の成長にもつながります。また、 手先の不器用な子どもたちも増えています。服の着脱や食事、お手伝い、遊びなどを通して手先を使っていくことも大切です。児童デイサービスセンターは市から子ども発達支援事業を委託され、子育てのお手伝いをしています。どうぞご利用ください。詳しいことは胆振西部児童デイサービスセンター II ルーム、電話番号 23-5910、 子育て健康講座、野木先生に聞いてみよう。今回から子育て健康講座を担当されるのは、伊達赤十字病院小児科部長の野木俊二先生です。野木先生は関西医科大学医学部医学科を卒業後、トロント大学小児病院などで診療に従事していた小児心臓分野の専門家です。ここではお母さんに知ってもらいたいお子さんの予防接種について教えていただきます。第1回、日本の予防接種。日本の予防接種は、感染症から社会全体を守るという社会防衛の観点から、国民の勧奨接種または努力義務接種とされています。このため市町村長には予防接種の対象者及び保護者に種類や場所、注意事項をあらかじめ知らせることが義務付けられました。勧奨接種とは、以前のような罰則を定めた強制的接種ではありませんが、受ける受けないを保護者が勝手に決めてよいというのではなく、医師や看護師、自治体などの説明から、その有効性や副反応、注射箇所の腫れや注射後の発熱などを十分に理解した上で、希望者が接種するよう求めています。次回は生ワクチンやトキソイドといったワクチンの種類についてご紹介します。詳しいことは保健センター母子保健係、内線635。始めよう二十歳の献血。献血は愛のアクション、ラブインアクション。例年冬は献血者が減少しがちになりますが、安全な血液製剤の安定的な確保は医療にとって必要不可欠です。輸血を必要とする方の割合は年々増えているにもかかわらず、10代20代の若い世代の献血者数はこの10年で 40% も減少しています。そこで市献血推進協議会では、新成人となる20歳の方を中心に、皆さんから献血へのご理解とご協力をいただくため、今年も1月2月の2ヶ月間、厚生労働省、北海道、日本赤十字社の共催で20歳の献血キャンペーンを実施します。今まで献血をしたことがなかった方も、献血ルームや献血バスを見かけたら、ほんのちょっとの勇気を出して足を運んでみてください。献血は身近なボランティアです。ぜひこの機会にご協力をお願いします。また安全性の高い血液確保のために、成分献血 400ml 献血への継続的なご協力をお願いします。詳しいことは保健センター予防係、内線633。